説教、主の祈り、増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝こうして私たちが共に集められて賛美する群れとされておりますことを感謝いたします。5月の最初の日、爽やかな朝に集められました。皆様お一人お一人に、今週もさまざまな出来事が終わりになったと思いますけれども、それぞれに必要な慰めと励まし、そして新しい週を歩む力と希望が与えられますように願い、祈りつつ御言葉に耳を傾けたいと思います。熊本地震によって多くの方々が困難な状況に置かれていることに心を痛めています。先週、被災支援委員会の皆さんが今後の支援について話し合ってくださいました。必要な支援がそれぞれのところに届けられますように祈りつつ、皆様と私たちも取り組んでいきたいと願っております。祈ることは何か特定の宗教にのみある行為ではないと思います。大江健三郎さんという作家が東京女子大学で信仰なき者の祈りと題して講演されたことがありました。ご自分が障害を持って生まれられた息子さんのことで参っておられたときに立ち直る力を与えてくれた原爆病院で働いておられたキリスト社の医師の姿をそこでは語っておられます。命のために戦っている、そこには信仰を持っている人の根本的な励ましがあったとその場で語っておられました。現実の世界の中には裂け目があります。そういう中で願い、不条理や裂け目の中で苦しむ問いの中にあるもの、架け橋、それを私たちは祈りと言います。祈りはキリスト教特有ということではありません。誰にでも祈る心はあります。そして祈ることは思い巡らすことであり、祈ることは自分の力を超えたものに願いを託すことでもあります。何かしらの宗教の信徒ということでなくとも、誰の胸にも祈る心はある。では祈りというのは自然発生的に湧き上がるように祈りの言葉が出てくるものなのでしょうか。祈るしかない時があり、祈ることでしか開けない扉があります。特に生と死をめぐる場において、私たちはそのことを深く感じ取ってきました。キリスト教徒にとってはそれこそ祈るということは呼吸をすることと同じと言われるくらい大切、そして自然なことであると教えられます。今日ご一緒に聞きましたルカによる福音書が伝えている主イエスが教えられた祈り、主の祈りはキリスト教会であるならば教派を問わず、カトリックも聖公会もルター派教会、諸教会が同じように祈っている、大切にしている祈りです。イエスは弟子たちに対して祈るということを教えられました。主の祈りが記されているマタイによる福音書にも同じように、主イエスが祈ることを教えられたとあるのですけれども、大きな違いはマタイによる福音書では祈るということそのものをイエスは弟子たちに教えておられる。でもルカによる福音書はまず最初にあるのはイエス自身が祈っている姿です。イエスは祈っておられた。ルカによる福音書にはたびたび祈るイエスの姿が記されている。 祈るイエスの姿がそこにあって、祈っておられるイエスの姿を見た弟子たちは、私たちにも祈ることを教えてほしいと願ったのです。イエスは祈る方でした。私たちもさまざまなところで祈ります。祈りを教えることは、どのように祈るかを伝授することですけれども、同時に日常的に祈っている姿に人は教えられているのです。家族の中で祈っている人がいるということは、それだけで大きな信仰のあり方を伝えているのだと思います。祈る心は誰にでもある。イエスはそれを、天にいます我らの父よと呼びかけるように言われました。確かに祈る心はあるかもしれません。しかしそれは自問自答を繰り返す、自分の中で堂々巡りをするような祈りであるかもしれない。私たちの祈りは、自分の中で自問自答を繰り返すような、自分の世界で完結するような祈りではなくて、イエスが言われたのは、祈るということは自分の世界を開くことだ。自分で自分を完結しない、自分で自分の答えを出さない。祈ることは自分の外、全く自分とは異なる他者へ電話をかけるように語りかけることです。あるご高齢の方でしたけれども、一緒にお話をしておりましたときに、その方がおっしゃったことは、私とても印象深かったのです。別に特に親しいとか、いつも一緒にいるということでなくてもよいから、気兼ねなく電話できる友達が欲しい。私も電話をかけるのが苦手な方でして、相手のご都合を考えてお忙しいのではないか、電話をかけてお時間を取ってしまうと悪いのではないか、ついお電話をかけることを躊躇してしまいます。ご連絡がいきませんでしたら、あ、苦手なのね電話が、と思ってください。その方もおっしゃるように、気持ちを臆することなく、いつでも電話をかけられるというのは、自分が電話をすることをその人は喜んでいてくれる、話すことを楽しみにしてくれているという安心感、信頼感があるということだと思います。そういう友達がいたらいいなというのは、年代を問わずそのように思われることなのではないでしょうか。ある方が、祈りというのはいつでもその人の電話番号を知っていて電話をかけるようなものだと話されたことがあります。いつでも喜んで耳を傾けて聞いてくださる方がそこにおられる。安心して私たちはいつでも語りかけることができる。ですから、それは自分の世界を完成させる、閉じてしまう祈りではなくて、呼びかけなのです。私の外の世界と自分とを結ぶ祈りだと言ってもよいかもしれません。呼びかけられている天というのは、神の国と言ってもよいと思います。私たちに命を与えられた方に対する呼びかけです。天にまします我らの父よ、父よと呼びかけることに、中には躊躇を覚えられる方もおられるかもしれません。20世紀後半からキリスト教会に問いかけをしてまいりました女性神学では、神が父と限定されるということを問題にしてきました。あるいは 実際の人間関係の中で父との関係が芳しくなかった人にとってその呼びかけはもしかすると痛みを呼び起こすものであるかもしれないとも言われました。この祈りは主の祈り、イエスご自身の独自な祈りであるというよりもユダヤ教のカディシュという伝統的な祈りの言葉を受け継いだものです。その祈りをイエスご自身も小さい頃から唱えておられた。そしてイエスご自身の祈りの言葉でここでも表している。父という言葉はアッバーというアラム語で、これは幼い子供がお父ちゃんと呼びかけるような、初めて言葉を話すときに使う言葉なのだそうです。ですから天にまします我らの父よという何かこう威厳を持った呼びかけというよりは、初めて子供が言葉を話したときにマンマンとかなんなんとかバッバーとかというように、いつでも気軽に問いかけ話しかけることができる、そういう問いかけとしてここにはあると言われているのです。性別の男か女かというように分けて父であるということが強調されているというより、むしろ私たちに命を与えられる神に対して私たちはごく親しい思いを持ってアッバと呼びかけることができるということなのだと思います。主の祈りという説教集、連続した説教集はたくさん出ておりますけれども、その中の一つに鈴木正久牧師の主よ御国をという説教集があります。鈴木正久牧師という方の名前をどこかでお聞きになったことがあるかもしれません。この方は日本キリスト教団の第二次世界大戦下における教会の責任についての告白、いわゆる戦争責任告白の文章が出された時の教団議長でありました。共同緑ヶ丘教会と同じメソジストの流れを組む西方町教会の牧師を長く務められた方です。この鈴木牧師が主の祈りの連続公開説教の中で、主の祈りというのは失われたものへの祈りだと語っておられました。失われたもの、それはここに記されている祈りの内容はちっとも私たちの共感を呼ばないというのです。まあなんとか自分の祈る時にも祈れるとしたら、私たちに日ごとの糧を与えてくださいという祈りには力が入るかもしれない。ある子供は日ごとの糧、日曜の糧というのを、まあ、日曜日の糧ということだと思った、ご飯のことかなと思っていたとか、まあ、いろいろそういう面白いエピソードもありますけれども、後の祈りはどうもピンとこない。主の祈りは私たちの日常生活の中で失われているものに対する祈りです。もしイエス・キリストが教えてくださらなかったら、私たちは決してこのようには祈らなかった。自然とは祈らないことへの祈りであるということに気がついたら、この祈りがどんなに意味深いものであるかに突然目が開かれるでしょうと鈴木牧師は語っておられるんですね。主の祈りというのは私たちが心から注ぎ出すような身近な、そして私たちの心の願い事にあるような祈り、日常的な祈りではむしろないのだ。普段決して祈らないような、自分からはおそらく思いつきもしないようなことが実は主の祈りだと言っておられるんです。それはその呼びかけにもあります。天の父よ、あなたの皆が崇められますように。そうでしょうか。私たちに身近なところで言うと、自分の名が世間で崇められますように、 そういう祈りは身近かもしれません。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。いえいえ、行ってほしいのは自分の願いなのです。自分の望みなのです。御心と呼ばれるような自分の外にあるものが叶ってほしいと私たちは本来思ってないんです。自分の中にあって自分が願っているものが叶ってほしいと思っている。私に罪を犯したものを私は許しますと祈るでしょうか。一番私から遠い祈りです。自分にひどい目に自分にひどいことをした人を痛い目に遭わせてくださいと本当は祈りたい。私の罪を許してくださいとは祈ると思っておられる方、自分に負い目があると思っておられますか？罪がある、悪いのは自分だと認めるでしょうか？いいえ、小さなことでも悪いのは他人、悪いのは相手、正しいのは自分だとしか思えないのが私たちではないでしょうか。この試みに合わせないでというのも、むしろ悪いと分かることでも、試みそのものが来るより、なんとかうまくいくように、どうにかしてくださいと、正直な気持ちです。主の祈り反対バージョン。そのような意味で、実は私たちにとって主の祈りというのはどうもピンとこない祈りなんです。心からの祈りとか自分の中から注ぎ出すようなというふうに祈りのことが言われることがあります。その点で考えれば、主の祈りというのは感情的には私たちの中から湧き上がるようなものではない。だからこそイエスはこの祈りを私たちに教えられたのだと思います。笑ってしまったのですけれども、鈴木雅久牧師は、天の父よ、どうか私の名が高まり、私の望むところが広く行われ、私の反対者は倒され、私が正義感であることがますます明らかになりますようにという祈りだったら、みんなはアーメンと言うだろう。世界の各地でそうやって祈ってる人もたくさんいるだろう。詩編にもそういう祈りたくさんあるんです。キリスト者も牧師ももしかするとそういう祈りを心の底から祈っているかもしれない。だから主の祈りを教えられてもキリスト教は流行りませんというんですね。そうかもしれません。しかしそれらの祈りが私たちの暮らしから失われていることで、私たちはいかに大切なものを見失ってしまっているかを、この祈りは気づかせてくれます。主の祈りの前半は、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという三つの祈願です。本来は神よ、あなたの御心が、あなたの皆がと言われるべきところです。別々の祈りではなく、神様、あなたの支配が続きますようの、この地で行われますようにという祈りなのです。祈りは人が先にするものではありません。そこには自分を突き動かすような現実があります。人生を諦めるような誘惑があります。試練というのは外からだけやってくるわけではない。私が私に対して諦めるというのも試練です。諦めないというのは、どんなことがあっても自分の信念を貫くということではありません。そうではなくて、その向こう側にある、私はもう自分を信じられなくなっても、私を知っておられる方が私に何かを成してくださるように、御心がなされるようにという祈りは、ゲッセマネの園における イエスの祈りでもありました。主イエスの祈りは運命に対する服従ではありません。諦めではありません。自分の祈りを聞いておられる神がいつでも電話をしたら喜んで耳を傾けてくださる方が、私のすべてを知っておられる方、その方が私に何かを成してくださるに違いないと信頼することです。御心の現実を求める祈り、死を実感して予感して生きる時にも、私たちはこの主の祈りを祈ることができる。主の祈りは主イエスにとって天と地を結んでくださる道のようなものです。私たちは天に増しますと呼ぶけれども、遠く離れていると感じている。だからこそ天と地とを結ぶ道をイエス・キリストはこの祈りによって架け橋を架けてくださった。後半は私たちの暮らしに関する祈りです。その第一はズバリ、今日のパンを今日与えてください。暮らしていくのに、生きていくのに必要な糧を、パンを得ることがなくてはならない。皆さん、そのために下げたくない頭を下げたり、行きたくないところに行ったり、多くの苦労をしておられますよね。日ごとの糧を得るために、日ごとの糧を与えてください。これは私たちにとって欠かすことのできない切実な祈りです。だからこそ私たちにパンを与えてくださいと私たちは祈ります。そのことのために人を出し抜いたり、いかに競う中で優位に立つかを考える日々であるかもしれません。しかし、ここでの糧は私たちがもう一度心に留めなければならないの。私たちの糧、私だけの糧ではない、私たちの糧です。私たちは糧というものを自分だけのものとしてではなくて、分かち合うことへ招かれている。これは失われたものの祈りなんです。糧を分かち合うことは、私たちの世界から、私たちの日常から失われているからです。豊かなところだけが富んでいるという現実の中に私たちは生きているからです。だからこそ、今日この日のパンを私たちが分かち合うことのできるように、今日の糧を得られない人たちのことを私たちはそこで祈るようにと、ここで導かれ招かれている。私たちは日ごとの暮らしにパンが必要なように、日ごとの暮らしになくてはならないものがあると示されています。それは罪の許しです。私たちは常に許す側にいると思っています。私は正しい、許す側にいる。しかし、この聖書に記されている負い目という表現は、私たちが神に許される、神に受け入れられる、神によって許されることによって命が与えられる存在であるということを思い起こさせます。許しは神からの贈り物です。イエスは私たちに許しが与えられるように祈りなさいと言われました。あなたも神から離れて生きていたことで、自分だけの世界に終始していたかもしれない。しかし、あなたは神に受け入れられる、そのようなものとして自分をもう一度思い起こし、自分をもう一度新たなものとしてそこに置き直しなさい。主イエスは 許すということはどのようなことかを私たちにここで知らせておられます。なあなあでやっていこうとか、まあ人にわからない限りはいいんじゃないかと、あなたが私の生活を脅かさない限り、そんなあり方ではありません。許しは贈り物です。私たちは主の祈りの中で、我らも罪を許すごとく我らの罪をも許したまえと祈っています。この順番に引っかかりを覚えられる方がいらっしゃるかもしれません。私たちが罪を許しているということを根拠に、そこから始まって私の罪も許してくださいと言っておられるように、受け取られる順番と思われるからです。しかし11章4節をご覧ください。ここで主イエスがこのように祈りなさいと教えられたのは、まず私たちの罪を許してくださいということなんです。その後に、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからと続いています。神にまず私たちは私たちの罪を許してください、あなたとの関わりが断たれて自分だけの思いによって生きてきたところをあなたが許し受け入れてください、その言葉から始まっています。カトリックと聖公会が共通訳としている新しい口語の主の祈りは、私たちの罪を許してください、私たちも互いに許し合いますという言葉なんです。私たちの許しは、神が私たちを許し受け入れてくださることに、その基礎が、基盤があります。主の祈りは世界を結ぶ祈りです。全世界で礼拝の時にこの祈りは捧げられているのです。私たちの生活の場から失われているような、私たちの心の中から失われているような祈りを、主イエスは礼拝の中で私たちの日常で回復するようにと教えてくださいました。祈ることによって私たちは世界が切り開かれていることを覚えています。狭い自分だけの世界ではなくて、神が作られたこの世界、社会、そのただ中にあるものの祈りとして、私たちは主イエスにこの祈りを教えられました。今朝、私たちは礼拝で主の祈りを歌いました。先ほど歌いました主の祈りは、非常にリズムの良い、太鼓などのリズムに合わせて祈ると良い、そして踊ると良い祈りですね。いつか皆様とご一緒にリズミカルにこの祈り踊りたいと思います。そして賛美をしたいと思います。祈りたいと思います。私たちの礼拝に、賛美に、私たちの社会に失われているものがこの場で回復されますように。主イエスが命を懸けて私たちに教えられたこの祈りを、私たちもまたこの礼拝において失われているものを回復し、そして奪われてしまったものをこの場に取り戻すために祈りを合わせたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、祈ることを教えてくださったことを感謝いたします。私たちと世界との間に大きな裂け目があります。深い闇があります。行き詰まりがあり、孤独があります。しかし主よ、あなたはその中から私たちに呼びかけ、私たちがそれに応えてあなたの方へ語り、うめき、叫び、声にならない思いを持って祈るようにと導いてくださいました。そして主イエスは私たちと世界とを結ぶ架け橋としての祈りを教えてくださいました。私たちの心の中にある思いだけではなくて、私たちは世界と結ばれたこの祈りを祈ることによって、多くの人々と共に主の平和が来たることを、神の国の福音が世界のすべてに伝えられることを祈ります。 信頼する心を、祈る心を、希望することを、和解を求めることを得させてください。人々と分かち合い、握手をし、そして主にあって共に歩む群れとなさしめてください。私たちをこの場から派遣し、それぞれの場において祈るものとなりますように、あなたの励ましを受けて、その場で花を咲かせ、実を実らさせてください。聖霊の励ましと和らぎとを与えてください。そして主の道の中を歩ませてください。この社会にある様々な出来事、特に被災しておられる方々の傍らにあなたが共に立ってくださいますように、すべて必要なものを備え、あなたの導きのうちに働き人が立てられますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。